9月12日いよいよ日戦ですよって言おうと思ったんですけど、うん、iPhone が
そっちか
発表になりました ね。ガジェットマニアとしてはね、はい、楽しみにしていたんですが、はい、Apple Watch も同時に発表、うん、皆さんどうですか？
どうですか？
ちょっとね、私はねこの5を、うん、バッテリー交換プログラムを使って、うん、ちょっと引っ張ってみようかなと。
なるほど。
なんかほら結局64ギガのプラスとかにすると、うん、あの MacBook Air より高いでしょ。
そう。そう。
ね。
128だったっけな。
128ですか、うん。ちょっとセンスのない価格設定ですよね。
うん、
ね、うん。MacBook Pro 買っちゃいますよね。そしたらね。といろいろ。うん、そういえばこれを考えすぎてお腹まで痛くなったツヨティはどうするんですか？
いや、 T2 と同じ結論になりました。
ちょっともうちょっと引っ張ってみようと、
考えすぎて眠れなくなっちゃいました。
眠れない状態でツヨティは日戦に行きます。
はい、
はい、明後日から日戦ですが、日本最大イベント、うん、はい、皆さん楽しんで頑張っていきましょう、うん、マイコでカニを食べましょう。
そうですね、
はい、TSS からもなんか大きな発表が日戦の時に、
うん、そうなんですか。あ、
まあ、そんなに大きくないですけどね。はい、はい、ありますので、皆さんマイコでお会いしましょう。それでは、今週は何ですか？
今週はですね、ディスクなんぞの話を、
うん、なんだかわかりませんが、はい、本編始めたいと思いますよ。それでは今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
Tokyo Stylish Sports Radio。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。
なんかラジオとの久しぶりじゃないですか？
なんかそんな気がしますね、
うん、
はい、
なんで
多分、ね、毎週撮ってたんだけどちょっと空いちゃったんですか？
そうですか。
1回だけ多分2回撮ったからですよ。
そんなこと言っていいんですか？
ええ、大丈夫です。別に誰もがそんな毎日金曜日撮ってるとは思いませんよ、ね、はい、
収録でお送りしている東京スタイルレジオ今日は金曜日です、
はい、
撮ってるのも金曜日です。
そうですね、はい、ということでこんなことだったら別に生配信しても良さそうですよね。
そうですね。
、はい、
どうせテイクワンだしね。
そうですね、はい、ということですね、
はい、
ちょっと今日は、いつもと趣向が違いまして、
うん、日戦スペシャル
第2弾。いやいやいやいや、日戦スペシャルはこの間でおしまい。
あ、そうなんですか、はい、
まあ戦う上で、試合を戦う上に、
うん、
でディスクを投げるじゃないですか。
強いってそういえば全然投げてないですね今週。最後の追い込みの週だとか言いながら
まあね、
全然練習してなかったですね、はい、まあ僕もしてないですよね。
はい、ただですね、まあショットはもちろん、うん、パットもそうですけども、
うん、
大事な要のね、
うん、
ミドルレンジのディスク、
うん、はい、
T2 がよく、基本の木のディスクだと言っている、
は
い、ミドルレンジのディスクなんですけど、
うんうん、
ちょっと最近わからないことが出てきてしまいまして、
うん、はい、
ちょっとその辺を、
はいはい、
掘り下げていこうかなというお題なんですけども。
いいじゃないですか、
はい、ね、あながち、あながちというか、
全然ごめんなさい、
え、
あんまり聞いてなかったんですけど。
ごめんなさい。
ミドルレンジのディスクの話をしよう、
はい
はい、
ということで、
はい、
今回まあ絞りまして、
はい、
T2 が、まあ、ミドルレンジといえばロック、
うん、ロックです、
ね、ロック、名作ロック、
名作ですよ。
T2 は、まあ、DX のロックを、
なんで知ってるんですか？
まあ、それはね T2 からいろいろ教わってますから。バックの中
僕は DX ですね。
そうですね、
はい、
はい、ロックを使っていると思うんですけど、
はい、
どうですか DX のロックって、 T2 にとっての DX ロック、
どうですかって、うん、僕にとっての DX ロック、いやいやいや、もうこれがなきゃ僕はもう僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない。
なるほどね。
そのためにはロックが必要、
ロックが必要だということで、はい、まあなんだっけ、最初パターでその次ロックっていう ディスク人生と結構イコールなぐらいロックを使って。
そうですね、もうディスク始めた時からパターとロックっていうのをずっと投げ続けてるんで、もう僕の手ですよね、はいはい、ロックは ね、 ですよね、生命線ですよ、
はいはい、そんなロックなんですけども、はい、最近ちょっと種類が増えてきまして、
うん、
まあ、最近ので言うと、最近ほら素材的に G スターっていうのが出てるじゃないですか、うんうんうんうん、
ちょっと柔らかめのね、はい、
まあ、G スターのロックも D の、うん、あと XT というのも、
うん、JO の時にね、
はい、出ましたよね、はい、他になんかロックっていう銘柄でありましたっけ。
ロック、はい、ロックの歴史、
うん、
ロックはね150クラスの中で一番リリースされてるディスクなんで、
はい、
多分、うん、僕の記憶が正しければ、はい、まあ、DX 当然ありますよね、
DX、
はい、あとは KC ロック、
あ KC、はい、
うん、それからまあ今言った XTG スターと知ってて、
うん、はい、
あとロック3あるじゃないですか。
ああそうだ、その前にロック3出ましたね、
はい、あとは、はい、今多分廃盤になっちゃって150で入ってきてないと思うんですけど、あのツーティーも投げていた RW、
はい、
うん、それから2010の JO の時かな、はい、出たのがスターロック。
スターロック
ほとんど、ね、うん、出なかったんですよ、記念モデル、
ない、
うん、もう売ってないですね、記念モデルみたいな感じで出て、
はい、
あとはチャンピオンロックもありましたよね。
チャンピオンロックも私は存じ上げない、
チャンピオンロックも最近あんまり見ないですけど、そのぐらい何種類 1,2,3,4,5,6,7 8種類ぐらい、
あ、はい、ありとあらゆる素材で、
うん、もうロックは全部出てますね、
はい、出てるんですけども、まあ、自分が今バッグに入ってるというと、あバッグに入ってるとか自分が手元持ってるというと、はい、DX、KC、あとまあ G スターぐらいは持ってるんですけども、はいはいはい、なんかねでも当たり前かもしれないんですけど、はい、ロックっていう名前がついてるにもかかわらず、うん、みんな飛び方違うんですよ。
あ素材とかね、はいはい、シリーズによってね、はいはい、
なんでその辺なんでね、なんかじゃあ何を使えばいいのっていう話もそうですし、
うんうんうん、
ね、なんかなんでロックってつけてんのかなとかね、
うんうん、
なんかその辺ロックマスターの T2 だったらなんかご存じないのかな、なんて
ロックスターの
そうきましたか、なるほ ど、
どロックンローラーとしては、
はい、
まあ、他のねミッドレンジ含めてそうなんですけど、
はい、
まず自分のスピードに合っているもの、
うん、
例えば、他のねスティングレーだとか、
はい、
シャークだとか、うん、そのレンジのディスク他にもあるじゃないですか、
は
い、
ガゼル、
でガゼルはもうちょっとスピード速いんですけど、 あのそれを投げた時に、はい、一番自分がまっすぐ投げれるもの、ま、
うん、
っすぐの時間が長いものを基準にすればいいんじゃないですかね、
はい、うんうん、な
るほど、うん、あとそのロックシリーズの中でもやっぱ飛び方が違うっていうのは僕も感じてるんですよ、
はい、
なのでそれを同じでそのロックシリーズの中で自分のスピードで一番ストレートを長く投げれるものっていうのを基準にすればいいと思うんですね、うん、で例えばロックシリーズのことを言うと、
はい、
多分今買えるのが RW スター CE は買えないと思うんで、
はい、
ここで今買えるものの中で飛び方を言うと、
はい、
多分 DX が一番まっすぐ系、
はい、
で最後左にちょっと行く、うん、で KC がもうちょっとオーバーな感じで、うん、
はい、
G スターはもうちょっともっとオーバーだし、うん、XT はもうすごくオーバー、
うん、
でロック3もすごくオーバーだと思うんですよ、うん、なんで、それを自分の中で踏まえて、はい、どこに自分の基準を置くかだと思います、
うん、はい、なんていうのかな、まあ、イノバーが出してるじゃないですか、はい、ロックって、で例えばこのロックっていうなん素材はいっぱいあるにしてもロックがいっぱい出てるんじゃないですか、
はい、
でイノバーとしては本当はこのロックっていうミッドレンジの基本のディスクとしてこう出してて、はい、同じように作ってるんだけどたまたま素材が違うから違う飛び方になってるんですか、それとも意図的にちょっと変えてるとか全然形が違うとか。
これがですね、はい、基本的にはロックという書かれているディスクは、
はい、
ロックなんですよ。
ほう、
同じモールドで作ってるんです
よ。あ、そうなんですか、
うん、
なんか RW のロックなんてちょっと薄く感じ
そうだけど、はい、その入れてるマテリアルによって、
はい、
まあ、素材の配分の仕方によって、はいはい、ディスクに個性が出てくるらしいですね。
じゃあ金型は一緒っちゃ一緒、
同じモールドで作ってます、
ね、あロック3も
ロックスリーは分かんないですよ。ロックスリーっていう名前なんで多分違うんじゃないですかね。
へえ、そういうもんなんですね。
なんか結構 DX だけでも、
はい、
例えば色が違ったりすると、うん、それってもうその色彩の違いだけじゃないですか、うんうん、
はいはい、
違いって、それでも飛び方が変わるんで、
へ
え、うん、本当は多分理論的には変わらないはずなんですよ、
はいはい、
あの配分も一緒だしね、
うんうん、
プラスチックのマテリアも同じのものを使ってるから、はい、だけど実際投げると飛び方が違うんで、
なるほど、ね、
結構同じ名前でも飛び方が違ったりするじゃないですか、
はいはいはい、
うん、だからそういう個性、まあその作ってるものプラス個性みたいな感じで素材によって出てくるんじゃないかな、あと膨らみが違ったりね、
うん、
うん、っていうのもあるんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね。
なんかあの何グラム何グラムってあるじゃないですか、例えば158のもあったり155のもあったり、あれは多分一辺の大体これだよって入れてるんだけど、その完成によってグラムが違う。
そうじゃないですか、 2,3 グラムは誤差で出るって言ってましたからね。
あ、やっぱその辺がなんかその5グラム違えばなんとなく飛び方が違うとか、うん、
違いますね。あと重くなれば重くなるほどオーバーになります、はい、それはもう間違いないです。
またロットによってもね、
ロットによっても違うからまた困っちゃうんですよね、
はいはいはい、逆にその辺がなんていうのか、ディスク選びの奥行きの深さというか、
そうですね、
面白さにつなが
って、個性、ディスクの個性をいかに引き出してあげるかがプレイヤーの技量なのかな
って、はい、なるほどね、はい、ということでますます迷ってしまうんですけど、うん、
あとはこのレンジの大事なことは、はい、このレンジのディスクっていうのはゴールに寄せなきゃいけないディスクなんで、
うんうん、
一番手に馴染むものを投げた方がいいと思います。で基本的にこのレンジのものは飛ばすディスクじゃないんですよ、
はい、
このディスクで百何十メーター飛んだからって言って別に百何十メーター飛ばす必要がないんで、
うん、
このレンジのディスクは確実にゴールに近づけるために使うディスクなんで、
はい、
自分が一番信頼できるものを持っておいた方がいいと思いますね、
うん、はい、なるほど。でそうするとまあ結局強いティーなんかだとまっすぐ投げれる DX が一番っていう結論になっちゃうんですけど。
そうなんですか。
はい、なんかいろいろね最初はこう欲しいんですよ、うん、KC 買ったり、う
ん、いいんじゃないですか、
G スター買ったり投げてるんですけども、うん、やっぱりこう信頼できる一枚っていうのは、うん、まあ、ロックだと DX なのかな。
僕もこれだけロックがいっぱい出てて、
はい、
いろいろ使ったんですけど、結局今何使ってるって DX ですね。
うん、
あの他のが悪いっていうことじゃなくて、
はい、
私にとって DX が一番手に馴染む。あとはずっと好きだったのはスターロックが好きでした。
へ、
ただまあ在庫としてもう手に入らないんで、それはもう諦めてるんですけど。
あ、そうなんですね、
うん、あとはね他のディスクは結構 G スターのあの柔らかい素材が個人的には好きなので、うんうんうん、G スターには可能性を感じています、
ね、
はい、あの硬いのが好きな人と柔らかいの好きな人ってあの個人個人好みの違いだと思うんで、
はい、
僕はね柔らかいディスク好きなんですよ。
なんかあの、はい、ちょっと聞いたところによると T2 ってあの DX 素材ってロック以外はあんまり使われてない。
ロックとパターだけですね。
パター
も DX 好きなんで、
はいはい、
DX エビアパターと DX ロック、うん、その2枚でディスクを始めて、
はい、
その2枚だけずっと使ってますね。
あ、そっかそっか、
はい、
じゃあパターもその他の、まあ、スターやらチャンピオンとか
試してないです。
あ、試してないんですか。
もうだって DX エビアパターがあれだけ入るから、
うん、自信満々な顔で言ってました。
あれだけ入るんで、
うん、
他のにしたらもっと入りますか ね。
もしかしたらそうかもしれない。
もっと入ったらだってもう全部入っちゃうじゃないですか。
いいじゃないですか。そしたら
あらまあ
試したらどうです
か。試してみましょうか
2000枚に
今度ノバとかね、
あ、
試してみましょうか。
はい、いろいろありますからね、
はい、
はい、ということで、
はい、
今日はねちょっと歴史深いそして種類も多い、うん、皆さんも多分投げているであろう、
うん、
ロックについて。
ロックいいですよ、
ね、はい、語ってもらいました。
最近はでもね、ソーダ割りがいいんですよね。
あ、ロックよりもソーダ割り。
あ、ソーダ割りがね、は
い、水割りはあまりいかない。
水割りはねほとんどいかないです、ね、あれ薄まっちゃう感じがするんで。
確かにね、
はい、
焼酎は私水ではありますけど、ね、
ロックかソーダ割りです、
ね、なるほど、はいはい、ということで今回はロックの話題でお送りいたしました
、はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS の壁に耳あり、障子に目あり。
このコーナーは東京スタイリッシュスポーツメンバーが取り留めのない話をただただ流すコーナーです。今日話しているのは T2 陽平くん、杉淵くんの3人です。さて今日は一体どんな話をしているのでしょうか。 ちょっと覗いてみましょう。
こんにちは。
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 あれでしたっけ、仕事とディスクでしたっけ。
そうなんですよ、最近仕事の後にディスクの練習したいなと思うけどできないなと思って、うん、どうすればいいのかなと。
もう日本のディスクゴルファー永遠の悩みですよね、それも、うん、仕事とやってる。
アマチュアでやってる以上ね、
う
ん、
そうですね。
で杉渕くんどうなの。
僕実は結構投げられてまして、うん、大体週 2,3 ぐらい夕方パッと30分とか。
仕事の後。
仕事の後です。夕方5時とか6時に終わるんで、うん、夏の時期明るいじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、ちょいちょい投げてますね。
なるほど。
だって陽平君はどうやってんの。
自分はほとんどできてないんで、家に帰ってゴールを出して道路の中でパッと練習をしたりしなかったり。
道路の中でできるんだ。
道路ですね、車が来ないので。
あ、いいね、飽きたけ。
全然うちの前の道路は人は来ないので大丈夫ですね。菊池さんはどうなんですかね。
僕ですか、
はい、
もうね、子供をお風呂に入れるためにね、
うん、
早く帰る。
なるほど、
はい、朝は保育園に送ってくんでね、
うん、うん、
そんな生活ですよ。
なるほど。
子供がちっちゃいとね、
はい、
まあなんだろう、諦めてるよね、そういう意味ではね。週末もだって1日投げてないよ全然。
あ、半日とかです、
ね、うん、やりたい気持ちはあるんだけど、はいはい、まあなんかね、何が大事かってとこですよ。そのライフステージにおいてやるべきことがあるんじゃないかと、
うん、
っていう割り切り方を俺はしてる。そうじゃないとね、割り切れなくてさ。
あ、そうですよね、う
ん、でもそれでも強いから2人とも羨ましいですね。
一番練習してる杉内くん。
必ずしも練習量に比例するわけじゃない。よし。
いいまとめになったというところ
で、そうですね、
ちょうどいい時間なので、はい、今週はこの辺で。さよなら。
さよなら。
TSS Radio。 ところでつゆてぃ、
はい、
あの僕のところにですね、とある先週の、うん、つゆてぃが投げ下ろしで右に行っちゃうという
話の、はいはいはいはい、
助言を、
お、助言、
はい、私のところにメールでいただきました。
ありがとうございます。どなたか、
川崎さんです。
ディスクゴルフ協会の会長からわざわざラジオ、その前にラジオ聞いてくれてるんですね。
そうですね。
いやいや、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません、その川崎さんがなんと
メッセージ読まさせていただいていいですか。
お願いします。
ラジオ聞きました。どうしよう、ヘビーリスナーだった。
いや
ー、
嬉しい。
高橋くんの投げ下ろしでオーバーなディスクが右に行くの。
あ、はいはい、
下りでスピードが加速して、うん、回転とスピードのバランスが崩れてるから右に行くのですよ。軽いディスクを投げた時にスピードが速すぎて右に行くのと一緒です。
あ、なるほどね、はいはい、
回転を増すか初速を落とすのか、うん、そのどちらかで改善されます。
なるほど。
でこのミスは誰にでも発生する可能性があるので、
は
あ、重力でスピードを増すっていうの、うん、増すのも読むっていうことですね。
なるほど。
川崎さんはね、
はい、
頭がいいんですよ、
うん、
すごく、うん、だからそのこれも理論と具体的な例と改善策をパッパッパッと上げてくれるんで、
はい、
理系脳の私には非常に分かりやすいんですよ。
あ、なるほど。川崎さんも理系なんですかね。
理系の方です。
へ、
非常に分かりやすい。これは
文系の強気も分かりました。
分かりましたか。
はい、はい、じゃあのもうちょっとこう肩に力入れないというか軽く投げる的な感じで投げ
て、軽くというかリラックスして投げれば、
はい、
回転が増しますね、
うんうん、
初速も速くなっちゃうんですけどね。
あ、
うん、リラックスして投げると、
はい、
回転が増すんで、うん、バランスが取れると思います、
はいはい、まあ、あの問題点は初速とか回転数とか
ステップゆっくりすればいいんですよ。
そうなんだ。
ステップゆっくりにして、
坂道だからちょっとトットットってなっちゃう。
そう突っ込まなきゃいい。
あ、はい、分かりました。はい、本当にありがとうございました。
ちょっと、ね、一気に開けましたね。
これでもう
だってこの現象が解決したってことは、全ては
やばい、もうバルちゃんでいけるってことですね。
そうです、
はい、
バルさんで。
バルちゃん、いやいや、バルちゃんがいいんですよ。僕の高校の時の。
いいじゃないですか。
はい、ありがとうございました。
さん、ありがとうございました。
TSS Radio。今回のテーマは、たまにはロックの話でもしませんか？というテーマでお送り出しました。
オシャンティーな。
今後はね、名作を感じさせるような、映画を感じさせるようなタイトルもつけていきたいなと。
ちなみに、はい、焼酎は僕もロックです。 ああソーダ割りにはしません。ソーダ割りは、
はい、
あのモヒートとか、
ああはいはいはい、
あのあれですね、ウイスキーとかはソーダ割りです、ね、
なるほど。
だやっぱり基本はロック、
ロックで
基本ロック、
やっぱりロックがいいと。
ロック
です。はい、ティーツといえばロック。
はい、
はい、そんな話題で
これからも私はロックを投げ続けます。
あ、いいですね。はい、はい、ロックなくなったらどうしますか。
ロックなくなったら、うん、なくならないでしょ。
いやいや、なくなったら、
なくなったらまた考えますけど、私の今の在庫のロックがあれば、
うん、
あと10年は戦える
そっちに持ってきましたか。なるほど、
はい、
はい、ということで、いろんな話題が
今の分かりましたね、
リスナーの皆様、はい、前回のタイトルといい、
はい、
はい、ということで、東京スタイリッシュスポーツ
2000頑張りましょう、
ね、あ、そうですね、2000の話題を、はい、
2人とも出るんでね、
はい、頑張ります。東京スタイリッシュスポーツレディオをお届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でお送りしました。それではまた来週、
さようなら。